渡辺夫婦の二人ごと。二人ごと。
皆さんこんにちは、渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。まあ、最近はね、結婚相談所の運営というかスタートに向けて頑張ってるところなんですけども、まあ、スタートというかスタートはしてるんですよね。会員さん、こっそりスタートしておりまして。で、そのね、会員さんが、なんと、交際だ、お見合い、初お見合いが終わり、交際のね、まあ、プレ交際って言うんですけど、まあ、複数交際 OK のステージ。まあ、初めてお見合いして、お互い良かったらね、これから会いましょうっていうことで、まあ、プレ交際っていう、ちょっと真剣なね、交際の手前みたいな段階があるんですけど、そこにね、進むことになったということでね、おめでたいんですよ。着々とね、この婚活というのを進めていて、面白いんですよね。うん。で、その会員さんからはね、いろいろこう、なんていうかな、起こったことをシェアしてもね、大丈夫っていうことで了承いただいてるので、まあ、ざっくりね、ざっくりだけお話しすると、もともと、やっぱりこの、お見合い、まあ、僕もしたことないですけどね、お見合いって。結婚相談所のお見合い。まあ、いわゆるなんかカフェとか、ホテルのラウンジとかで、待ち合わせして1時間お茶したりするわけですよ、初めましてで。で、どんな人かわかんないですよね。どんな人かわからんけど、結婚相談所のサービスでお互いプロフィールとか公開してるわけですよ。顔写真とかね。で、それを見て、まあ、こんな人かなとか、あんな人かなとかね。まあ、想像するわけですけど、結構、思ってた印象とやっぱりね、違ったらしいんですよね。実際会ってみると。いやー、だからそれが面白いですよね。なんかこう写真見たり、プロフィール見たり、こんな人かな、あんな人かな、こんな性格かな、とかね、思うわけですけど、やっぱり喋ってみると、違う。で、それがね、良かったらしいんですよね。そう。いや、だからね、なんやろ、まあ、初お見合いなわけなんですけど、まあ、とりあえず会ってみよう、会ってみようって言ってね、最初の一歩って、勇気いるじゃないですか。やったことないことなんで。やったことないことなんですけど、とりあえず会ってみようっていうことでね、背中を押してお見合い成立したんですけど、プレ交際までね、進むことになってよかったなぁと言うてるわけですよ。今日もね、またなんかお見合いがあるようなので、ちょっと結果もね、結果というか、まあどんなこと感じたのかなっていうのを楽しみにね、してるんですけど、まあそんな感じでね、こう日々サポートをさせてもらいながら、その方のね、婚活であったり、あとは婚活を通した、こう、人生のね、支援をね、させてもらっております。うん。まあ、この辺もね、ちょっとまた、いろいろ話していきたいんですけど、年内は、なんやろ、ちょっとこう、クローズ、オープンというか、こっそりこっそり、こっそりって別に隠してるわけじゃないんですけど、うん、知り合いの方とか、一部の方に声かけたりとか、しつつ、徐々にね、ちょっと広げていって、まあ、年明けには、こう、グランドオープンって言ったら大げさかもしんないですけど、こう、まあ、いろいろサイトとかも公開うん。その SNS とかでも、しっかり案内してとか、いう形で、こう一つ区切ってね、渡辺夫婦こういうのをね、やってますということで、始めていきますという、ね、報告というか、発表というか、そういうことができたらいいなと思ってます。まあ年内は、まあ結構ね、だからやることいっぱいあるんですよね。その新しい会員さんも、呼びかけていこうとかね、プランをね、こうしていこう、ああしていこうとかね、サイト作ったりすんのかとかね、いろんなサービスの設計、うんぬんかんぬんとかね。もう、まあやったことないことでもあるので、いろいろね、試行錯誤しながらであるんですけどもね、着々とね、進めてて。で、何より楽しんでます。うん。なんか結婚相談所って、なんか昔のイメージ、昔というか、まあ、勝手に、そうやな、昔のイメージプラス勝手な先入観で、なんかもうちょっとお堅い感じというか、なんかまあ、縁のない世界なのかなとは何年か前には思ってた、何年か前というか、まあ、ついこの間まで思ってたんですけど、意外とめっちゃ面白いやんとかね、合ってるやんってなりまして、やっぱなんかその、結婚、 ていう、いわゆる幸せの象徴の一つじゃないですか。まあ、結婚イコール幸せとは言わないですけど、まあでもその結婚したいと思ってる人は、その幸せ、自分自身の幸せに向かって進んでいくわけなんで、なんかそこに向かう支援が楽しいですよね。なぜなら、その、クライアントというか、お客さんというか、会員さんは、自分の幸せに向かって進もうとしていて、そこの支援をしていくんで、まあ、お互い幸せですよね。幸せになろうっていうところで方向性一致してるんで、まあ、どう考えても幸せよなっていうのを、なんか、当たり前かもしんない。まあ、当たり前ではないか。まあ、でもね、そんなことをね、感じました。なんか、向かっていく方向が一緒で、なんか一緒に伴走してる感じがなんか楽しいな。幸せのなんかお裾分けをもらえるというかね。まあ、人のね、なんかこう恋とかさ、恋愛とかさ、なんか恋バナとか楽しかったりするじゃないですか。まあ割とああいう感覚にも近かったりするかもしれん。プラス、なんか人生もっとこうしていきたいっていうね、方向でサポートできるんで、なんか楽しんでね、やってます。で、これをね、広げていって、まあビジネスとか事業としてもしっかりね、足元固めてやっていきたいなと思っていて、それのこう準備期間をね、今年過ごしている形です。またね、いろいろこんなことありましたよとかね、お伝えしていければと思います。はい。というわけでね、今日のレターご紹介します。匿名の方、私は今、育休中の28歳保育士です。来年の春に職場復帰をするか退職をするか迷っています。小さい時だからこそ子供とゆっくり過ごしたくて本当は退職したいけれど、お金の面も心配だし職場にも言いづらい。世間体的にもわーままが当たり前というなんとなくの雰囲気がありなかなか踏み出せません。渡辺夫婦のお二人は決断に迷った時どのようにして決めていますか？はい、ネタありがとうございます。決断に迷った時どのようにして決めていますか？もう僕らもね、迷いまくりですからね。ようやく、なんか、いろいろ決めたり。まあでもね、迷ってああだこうだとかね、言うてますから。まあこの音声配信も、最近またいろいろありましたけども。あんまり、こう、スパッとね、こうやってますって、なんか、言えないような気がしていて、若干、なんていうの、もどかしさもあるんですけども、お役に立ちたいなとは思ってます。で、28歳保育士の方。育休中ってちょっと僕詳しくないんですけど、お子さんはまだ1歳なられてないとかですかね。育休って1歳までとかでしたっけ？いや、小さいですよね。もう生まれて数ヶ月とかなのかな。で、来年の春に、まあ職場復帰をするのか退職をするのか、迷っています。本当は退職したいけれどって書いてますね。お金の面も心配だし、職場にも言いづらい。職場にも言いづらい。わーままが当たり前というなんとなくの雰囲気がなかなか踏み出せません。ちょっとね、まあ、迷ってらっしゃるのはすごくわかるし、まあ、お子さんと一緒にいたいなっていう気持ちと、まあ、とはいえ働いた方がいいんじゃないかって、まあ、決断自体は難しいですよね。わかるんですけど、ちょっとね、ふわっと、レターもふわっとしてるし、お悩みもふわっとしてるんで、ちょっとね、わかりかねるんですよね、状況が。なんかお金の面も心配だしって、なんかどう心配なのかなって思うわけですよ。本当に退職して、専業主婦の形で、すると、もう生活費が足りない状況なのか、まあ、それとも足りないわけではないけれども、なんとなく心配なのか、とかね。で、職場にも言いづらいのかもしんないですけど、言いづらいからって、この仕事復帰するか退職するかの大事な決断をそこに委ねてしまうのはすごくもったいないと思いますね。言いづらいかもしれんけど。ですし、なんかその世間体的にもわーままが当たり前という雰囲気がありっていうのもちょっと僕わかんないんですよね。そんな雰囲気あるんですか？あるんか。まあ女性もね、働いてとか言いますけど、そんなんもう家庭の自由やんって感じですし、別に専業主婦のね、友達や知り合いもいますから、当たり前なのかな？なんかそんな後ろ指さされる感じなんですかね。 辞めちゃったとしたら、働けよとかなるんですかね。だからまあ、ね、悩む気持ち、決断ね、悩んでしまう気持ちはすごくわかるんですけど、職場に居づらいとか、なんとなく働いた方が良さそうとか、お金なんとなく心配っていうので、大事な決断をするのはちょっと心配なんですよね。なので、どうしたらいいんかな。まあでも本当は退職したいってね、書かれてるんでね、お子さんと一緒にいたいんですよね。その気持ち大事にしてほしいですけどね。だってお子さんがさ、小さい時ってもう今しかないじゃないですか。ね、なんか子供が10年後にね、そろそろじゃあ子供とべったり一緒にいようかって、そういう問題じゃなくて、今一緒にいたいんでね。で、小さい時にね、お母さんが、あ、お母さんっていう前提なんですけど、大丈夫ですよね。わーままって書かれてるから女性ですよね。小さい時にね、お母さんがね、ずっと一緒にいてあげるのも大事なことかなとも思うんでね、一つ視点として。だから一緒にね、ゆっくり過ごしたいのであれば、それを叶えてほしい気持ちは、僕としてはあります。その、匿名さんがね、選ぶことではあるんですけど、お金も許すし、職場に一回言ったら済む話なのであれば、退職してお子さんと過ごすのはどうかなって思います。あと旦那さんはいらっしゃるのかな？その、旦那さんともね、この話を、なんていうかな、まあ、本音でね、話したり相談したりね、できてたら安心だなと思ってます。で、決断に迷った時、どのようにして決めていますか？むず。教えてほしいぐらいですね。こんなこと言いながら。こんなこと言いながら教えてほしいぐらいなんですけど、まあ、昨日ね、なんか友達が言ってたんですけど、信憑性知らないですよ。信憑性知らないですけど、30秒で決めたことと1時間悩んで決めたことは8割の確率で同じみたいな。ことを言ってました。ほんまか知らないですけど。まあ要するに悩みすぎてもしゃあないっていうことを言いたかったんだと思うんですけど、そういう話があるようです。だから30秒で決めるって多分直感ですよね。直感とか自分の感覚、こうしたい、ああしたいって、こんな気がするみたいな、だと思うんですよ。で、1時間考えるっていうのはまあいろんなこと考えるわけですよね。いろんなこと考えて結論出すっていうのが、まあそんなに結論変わらんよっていうこと。確かにそういうことあるなって思うんですよ。そういうことあるし、意外と30秒で決めたやつの方が、なんか自分の本当に望んでることやったりも、することはあるなとは思うんですよね。だからまあ、ね。匿名さんもね、本当は退職したいって書いてるんでね。じゃあ退職、なんかうまいことできないですかね。退職してもすぐ復帰しやすかったり、保育士さんってどうなんかな。一回退職してもすぐ復帰しやすかったりするんかな。なんか育休の期間が終わるからってね、なんか、もう嫌やけど復帰せなあかんとかやとちょっとね、なんか本当にしたいことじゃないのかなとも心配になるし。で、まあ僕らが決断に迷った時どうしてるかっていうと、まあ、しなへんわって感じですかね、最後は。例えば結婚相談所とかも、やっぱ加盟金の支払いとかあるんで、お金かかるんですよね。始めるのに。初期投資ですよ。で、そうやって辞めても帰ってこないんで、って感じではあるんですけど、でもやってみたいなっていう思いがあって、たんでやりましたね、結局。まあ、いやーって言って。もしやってみてあかんわってなったら、まあ、あかんわが学べたわけで、まあ、しゃあないなって話ですよ。本当は無駄にはしたくないけど、でも無駄になるわけじゃないし、実際は。やってみたいと思ったからやってみた。でも違ったっていうことが分かったなんでね。でもやらずに、お金もかかるしとか、ほんまにやりたいか分からんし、やめとこうってすると、まあ、それだけね、時間も経って、チャンスも失われれば、あの時やってたらどうやったんやろうとかね。やったらどうなんやろうっていうのはずっと付きまとうわけで、まあ別にあかんかったとしても死なへんし、まあええわ、みたいな感じで始めましたね、決断としては。 まあ、だからそういう感じの決め方は多いかもね。まあなんか、あかんかったとしてもしゃあないわぐらいの、なんとかなるわ、みたいな感じ。で、なんか最悪のシナリオを想定したとしても、意外とそんな最悪じゃなかったりするんですよ。しかもその最悪のシナリオってなかなか訪れなかったりするしっていう。匿名さんで言うと、なんだろう、お金の心配があるとして、じゃあ私が働かなかったらもうこんだけお金が足りなくて貯金も減って、もう一回破産するわとかね。もう子供のなんかこう教育資金とかも全くたまらなくて、もうなんていうの、何の教育も受けさせられないわとかね。そんなことにはならないと思うんですよ、きっと。とかね。職場に言いづらいって言うけども、言ってみたら、村八分にされて、こんなひどい仕打ちを受けてとか。あるんですかね、実際。あったとしても結局辞めるからね。次の、じゃあ、言いづらいやけども、今育休中やからもう言って辞めちゃったらもう終わりですよね。下手し。で、どんなこと言われようが、もう私辞めるからしいらねってできちゃうから、なんかもう、いいんじゃねとも思うし、なんやろ、世間体的にも、わあ、ママが当たり前。まあ、あの人働いてないわ、言って、地域のお母様方から、それこそまた村八分にされて、もう、あそこのご家庭とはお付き合いしないでおこう。なぜなら働いてないから、って。ちょっとこれ、茶化すような言い方して申し訳ないんですけど、なんか、どれぐらい悪いこと起こるんかなって思うと、なんか意外と、そんななんか大変なこと起こらないなってなったりもするんですよ、僕らも。なんか考えてみたらね。じゃあまあいっかーとかね、いう決め方をすることはあります。はい、そんな感じでね、お答えさせていただきました。レターありがとうございます。では続いての方です。メッセージ、ユミさん、大輝さんにお礼を伝えたくレターを送らせていただきます。実は1年前の6月に流産を経験しました。まさか自分がそんなことあるわけないと病院で診断された時は受け入れれず、泣きまくって過呼吸にまでなるほどでした。自分を責めたり、夫に冷たく当たってしまったり、本当に余裕がなく自分の中で命がなくなったことにすごくすごく自分を責めたりして、身近な人の妊娠や出産報告も全く喜べなくなっていました。でもそんな時にずっとユミさんと大輝さんのスタイフにすごく支えてもらっていました。がっつり妊活といったところまではしてなかったですが、まさかまさかの去年と全く同じ日に妊娠が発覚して、なんとか安定期まで来ました。前回も今回も妊娠が分かった日は偶然にも私の大好きな祖母のお誕生日の日です。へえ。お二人のラジオのおかげでしんどかった流産の経験もとても意味があることになったし、主人との関係もさらに良くなって、命の大切さにもすごく気づかされました。ユミさん、大輝さんに巡り会えて本当に良かったなと思います。いつもラジオありがとうございます。これからも応援しています。おい、ありがとうございます。いや、おめでとうございます。嬉しいです。同じ日に妊娠が発覚して、それが大好きなおばあ様のお誕生日の日ですと、ね。不思議ですね。まあ僕らもね、やっぱこうやって入れていただくと、すごくプライベートなことだし、まあセンシティブなね、話でもあるんですけども、シェアしてね、誰かの気づきにね、支えになればと思って、お話ししたり、あとブログでね、変えたりもしていました。まあ、こうやってね、メッセージいただけるのはすごく嬉しいです。僕らもね、その、流産がきっかけで、いろいろ、まあ、心理学の学びとかも出会い、そこから、結婚相談所とかね、新しくやりたいことにも出会い、そして、まあ、3年とかね、かかりましたけど、その、月日を経て、まあ、子供ね、どうするっていう話もね、ようやくし始めて。まあ今はね、また、こう結婚相談所とかやりたいこともあり、ちょっとタイミングどうしようっていうね、ことでもあるんですけど、なんかね、そういう前向きにというか、また前をね、進めていけるようになってるなというのも感じるので、みんなもね、これまで見守っていただきありがとうございます。匿名さんね、レターありがとうございます。はい、では続いてです。チョコまみれさん。 第515回で相談を取り上げていただき、話し合いができない夫との関係改善についてアドバイスをいただきました。以降1年半の時を経て、夫婦関係も変化し始め、改めて思ったことがあり、レターしました。第515回の大輝さんの言葉の中で、チョコまみれの威圧的な態度や聞く耳を持たない姿勢のせいで、夫の方も話す気にならないのではないか、考えがない人間なんてこの世にいないはずだという内容がありました。その言葉はずっと心に残り、また私は精一杯言葉を尽くして相手の言葉を聞き出そうと努力していたにもかかわらず、むしろ自分のせいで夫が話せないのかと悩む日々が始まりました。大輝さんのアドバイスを受け、カウンセリングにも通いました。そして夫はアスペルガーと ADHD という発達障害であったことが判明し、そのために相手の感情を読み取るのが苦手、会話のキャッチボールができない、相手が傷つくなどの気持ちを察することができない、自分の感情を言葉にするのが苦手などといった特性があるようでした。この状況に置かれた私も通症があるようで、アスペルガー症候群 ASD のパートナーを持ったことで心のつながりが感じられない、自分を責めてしまう、うつ状態になる状態をカサンドラ症候群というそうです。アスペルガーは知的発達の遅れのない発達障害なので、少し変わっていてもその人の個性と見られることも多く、大人になるにつれて社会ではうまくやっていけることが多いので、パートナーが心を通わせることができない辛さを周囲に訴えても、みんなそうよ、あんなにいい旦那さんを悪く言うなんてと信用してもらえないことが多いそうです。まさにこの状況であるとわかり、夫とうまくコミュニケーションができないことは、夫が悪いわけでも私が悪いわけでもなく、障害のせいなのだと思えた瞬間から心が一気に軽くなりました。そして発達障害のパートナーを変えるのはほぼほぼ無理であり、周り、つまり私の方が関わり方を工夫することでいい方向に進むと教えていただき、その結果、今はぶつかり合うことや虚しさを感じることもすごく少なくなりました。一年半前のレターをきっかけに、一時は自分を責めていましたが、カウンセリングに通い、夫の発達障害の理解を深めることで、私の人生は全く変わりました。リスナーさんの中には、発達特性を持つパートナーと暮らしていらっしゃる方がいると思います。中には私と同じように、まだ診断がついていなくて、お互いに苦しい思いをしている方がいると思ったので、この経験を共有したいと思い、レターさせていただきました。これからもお二人の配信 YouTube 楽しみにしています。ほい。という、チョコまみれさんのレターでした。一年半ほど前にレターいただいてて、あれからこうなりましたっていうことでね、レターをね、この度いただきました。で、ご紹介ね、させていただきました。これは僕おめでとうございますって言ったら、いいんですかね。状態としては良かったですねっていうね。いや、本当に良かったと思うんですよ。夫さんへの理解を深めて人生が変わった。なんかぶつかることとかもね、虚しさもすごく少なくなりましたって。おめでとうございますって。いうこと。だと思うんですけど、若干なんかその僕に対して、なんかこう、何か思うところがあるのかないのかっていうのがちょっと引っかかっていまして、言い方の面で。これは僕の受け取りの問題なのかな。ちょっと前回のレターも若干トゲを感じまして、で、今回もちょっとトゲを感じてるんですけど、思い込みかな、これは。まあでもなんか謝ってくださいとかね、そういうことは書かれてないので、まあ別に、まあ思い込みなのかなという気もするんですけど、まあ最後ね、楽しみにしていますと。おっしゃっていただいてるんで、そちらを信じつつ。で、リスナーさんにもね、ぜひ共有したいですっていうちょっと思いを受け取って、この度紹介させていただいたんですけども。何はともあれね、良かったなと思います。前回の配信何やったっけっていう方はね、説明欄にも載せておくので、ぜひね、前の配信と合わせて聞いてもらえたらと思います。ありがとうございます。おい、ラスト。ラジオネーム、あやっぺ族さん。大輝さんこんばんは。ゆみさんが9月8日にアメブロに投稿していた夫婦喧嘩からの学びについて首がもげそうなくらい共感してしまいました。私は4年間一緒にいる彼がいます。3年間同棲の後に今は結婚1年目。 4年間一緒にいる彼ですね。というのも、私と彼は今結婚式の準備をしています。結婚式の準備は9割私が担当しています。プランナーさんとのオンライン面談も式場に実際に足を運ぶのも私一人です。私はもともとイベントごとを仕切るのが得意なのと、彼が転職したてで忙しいという理由で9割担当しています。一つだけ彼が結婚式でこんな演出がしたいとアイディアを出してくれたのですが、その演出はあなたがやりたいことだから、実現するために何が必要かなど、細かい点は自分で結婚式場に確認してねと伝えました。ですが、普段結婚式場とやり取りしているのが私なので、いろいろな流れで私がハブになってしまい、ハブっていうのはまあ中継してるわけですよね。結局その確認事項は私のタスクが増えてしまいました。ちょうど一週間前にあなたがやりたいことなんだからあなたが主導権を持ってよと彼に怒ってしまい、彼からでも二人の結婚式でやることだよね。こんな風に揉めちゃうなら結婚式やりたくないと言い返されてしまい喧嘩になってしまいました。明日その喧嘩について話し合おうと約束している日なので、明日の話し合いで解決策などを模索していこうと思います。夫婦のすれ違いや揉め事って絶えないですよね。お互い頑張りましょうと伝えたくてのレターでした。ほい。という、あやっぺ族さん。いつもありがとうございます。メッセージ。ですね。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。まあ、こういうことね。ありますよね。ありますよねーっていう話です。まあ、こういう時ってやっぱり二人のゴールが明確じゃなかったりしますよね。そもそも。まあ僕らの配信の時もそうでしたけど。ね、あやぺ族さんもね、なんか二人が何を目指してるのかですよね。なんかこう、日頃の生活とか仕事とか、なんか結婚式の準備とかに追われてると、なんかその準備するっていうのがなんかこう、メインというか、なんていうの？準備するのに追われるというかね。まあ、これちょっと想像も入ってるんで違うかもしれないですけど、まあ、準備するのに追われたりすると思うんですよ。でも、本当は、こう、最高のね、例えば最高の結婚式をやるっていうのが、まあ、目的なわけですよ。最高の結婚式で、こんなね、こんなことしたい、あんなことしたい、こんなことしたいというか、まあ、最高のね、いい結婚式をあげたいがためにいろいろ準備してるはずなんですよね。で、そこの目的がそもそも揃ってなかったり、なんか、ようわからなくなってたら、もうなんか何のために準備してんのか、何のためにこうやって忙しく頑張ってんのか、わかんなくなりますよね。で、そこのなんか、ゴールが共有されてないと、なんか私、ね、こう、なんていうの？その道中、こうでしょ、ああでしょ、みたいなね。お互い行き先わかってないから、なんか、それぞれの行き先の目的地のために、いろいろ伝えるけど、そもそも目的地二人で違うから会話噛み合わへんみたいなね。そんなことになったりもするなーって思ったり。またやっぺ族さんがそうかわかんないですけど、例えばね、9割担当してんのをね、ほんまはちょっとしんどいよとかね、彼ももうちょっとやってよとかね、いろんな思いとか本音がね、実はあったりとか。もう彼がやりたいことのために私がいろいろ確認してなんか連絡係になってもう幸せ大変やわとかね。そういう本音の部分というか、こう思ってますよっていうのがね、隠れちゃうと、ね、こう、もうやってよみたいな感じでね、こう怒りに出てきたりとかね、しちゃいますよね。うん。いや、だから僕らね、結婚式というのはやってないんですよ。うん。結婚式はやってなくてなんですけど、なんか新婚さんで、結婚式のやつこういろいろ決めてくって、もう最初の結構ハードルやなとは思うんですよ。その結婚した夫婦にとっての。こう二人で決めていくとか、二人で何か一つのプロジェクトを成し遂げるって、僕はなんか大変なイメージがあって、大変というか、なんていうの？まあ、スッと行くね、ご家庭もあれば、どれぐらい熱量をかけるかとかね、どれぐらい準備にかけるかで、また変わってくるとは思うんですけど、やっぱその夫婦で一つのプロジェクトをね、仕上げていくっていうのは、簡単なことではない気はしてるんですよね。だから大変だなと思って。だから、あやっぺ族さんが、うちもそうですって言って くださったまさにそうで、僕らはまあ仕事とか活動として二人でどうしていくかをこう日々いろいろやってるわけなんですけど、やっぱすれ違ったり、なんか勝手に何かを抱えてたりとか、言いたいこと言えてなかったりとか、なんかゴール見失ってたりとかね、あるわけですよ。だからそういうのと同じようなこと、まあ仕事を二人でしてるみたいな、なんか一つのプロジェクトを進めるっていう意味では、結婚式の準備っていうのが結構その結婚したね、その夫婦の最初の一緒に頑張るハードルというか、まあそこでなんかいろんなやり取りあることで、また夫婦としてもね、絆を深めていく機会なんやろうなとかね、思ったりしますね。はい、お互い頑張りましょうのねレター受け取りました。お互い頑張りましょう。はい、レターありがとうございます。おい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。レターね、引き続き募集しています。まあご相談でもね大丈夫ですし、メッセージとか、なんかライトなね、なんかご質問みたいなんでも OK ですので、ぜひね送ってください。匿名で送っていただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。